ゼロスタート合宿ですね。どうですかね、すみさん、ここまで聞いて。
合宿で深く関わり合えるっていうのはなかなかない機会なので、どんな風に濃密に過ごせるのかなっていうところですね。
そう、どんな風に濃密に過ごすのかについて、これから今から話しこがると思うんですけど、一緒にね、こうゼロスタート合宿っていうのをやっていく上で、手ぶらだらっと来てもらっても全然いいんですけど、やっぱお互いの時間を最高にしたいんで、せっかく会うのであれば、最低限の理論はイメージつかんでほしいということで、事前授業を音声で配信していきます。
はい。
で、一つ目、ゼロリーディングですね。ゼロから始めるインプット講座は、まあ、60分かける3つの音声っていうのを事前授業で配信していきます。これ1ヶ月目ですね。で、2ヶ月目、ゼロから始めるコンセプト作り、コンセプトメイキング、ゼロコンセプトは、これも同じように60分の音声かける3つですね。で、3つ目のゼロマーケティングも同じに3ヶ月目3つ配信していきます。
はい。
で、1ヶ月目でリーディング、2ヶ月目でコンセプト決め、3ヶ月目でコンテンツを作るっていうのを事前授業で学んでもらって、で、合宿で全てガッて実践していくというふうな流れですね。
はい。
まあ、あくまでね、これ予定なので、これから変わる可能性もあるので、それだけあらかじめご了承していただければと思います。まあ、予定なんで変わる可能性の方があるよということですね。はい。じゃあ具体的に1ヶ月目、インプットどうしていくのかって話なんですけど、自分がどうインプットしてればいいのか分からないと思うんですよ。何をインプットしたらいいのと、何をインプットしたらいいか分からないからインプットできないみたいな無限ループがあると思うんですけど、
はい、
あと時間かけられないと思うんですよね。本を50冊100冊とか読む、僕とか一気に読む機会あるんですけど、やっぱそんな時間かけられないというか、こうじっとしてられるのも苦手というか、そもそも行動したりとか、まず何をインプットすべきかを決めていく必要があるんですね。どの方向性に自分が行くのかと、まあ、さっきね、インプット、コンセプト、アウトプットっていうのを恋愛っていうところで例えましたけど、もう一回それをここで整頓したいなと思うんですけど、スミさんがこれまでの人生で、これいらないよ、こんなんもらってもっていうプレゼント、男性からありましたかね？
そうですね。なんだろう、キーホルダーとか。
キーホルダー。
はい。
それもらった時どんな感情でした？
何に使えばいいのかなって思いました。
全然自分のこの後のこと考えてくれてないやんって感じですよね。
そうですかね。はい。
じゃあ、スミさんがインプットしてるときに気をつけてることって何ですか？
自分が思う大切そうなことを線引いたりだとか、付箋貼ったりだとかしてるっていう感じですかね。
あ、いいですね。で、このインプット、コンセプト、アウトプットっていうのは恋愛例えるとどんな感じかっていうと、インプットっていうのが関係性を持ちたい相手を定めて相手を知ることなんですね。関係性を持ちたい相手を定めて相手を知る。
はい。
で、コンセプトっていうのは、その相手と接点を持つために相手が喜ぶプレゼントだったり、時間、物、場所、言葉などを考えていくってことですね。で、アウトプットっていうのは実際にそのコンセプトを実践してみる、そして反応を見るっていうところなんですけど、インプットで多くの人が自分の大事なものだと思うだけの基準でやっちゃうんで、ちょっと難しくなってくるわけですよ。もちろんそれも重要なんですけど、ビジネスをしていくんであれば、もしくは世の中で何か結果が欲しいっていうのであれば、やっぱ自分だけの軸じゃなくて、まあ、これはね、一つのお客さんとデートするみたいな、恋人とデートを誘うみたいなプロセス考えると分かりやすくて、
はい、
デートしたい相手に必要なインプットをしないといけないんですよね、ちょっと。ビジネスで言うなら、ターゲットが分かんないことを知っていく必要があるわけですよ。
はい。
例えば、スミさんが、毎日ね、クラブでね、イェーイ、ドンちゃん、ドンちゃんってやってる男が喜ぶプレゼントと、毎日ね、2、4、銀みたいな感じで、消費やってる、こう、人にあげるプレゼントって違うと思うんですよね。
そうですね、はい。
それを、全くごっちゃにして、やろうとすると、難しいわけですよ。まあ、一番重要なのは、こう、フォーカスを決めるっていう、スミさんの最初のね、音声で言ったと思うんですけど、まあ、一番楽なのは、過去の自分と同じような状況を人を救うっていうところなので、自分の重要なところっていうところで、まあ、ある程度いいかなと思うんですけど、まずは、デートして相手を決めるってところが大事になってくる。そして、インプットってところなんですね。なので、リーディング、ゼロから始める、リーディング。ゼロリーディングで何を始めるかっていうと、事前授業3本あるわけですけど、1本目は、まずは、インプットの全体像とかですね。で、何からインプットしていくのか、もしくは、何をインプットしなくていいのかってところですね。まあ、おやつインプットもそうですけど、そのあたりについて話がわかると。
はい、
スミさんがね、同世代の友達が、例えばスミさんがちょっと自分じゃなくて同世代の友達に相談されてるところをイメージしてほしいんですけど、
はい、
弁護士とも結婚したいし、まあ、医者もいいし、外資コンサルもいい、ちょい悪からモテたいとか言ったら、 どう回答してあげますかね、同世代です。
どうしましょうね、どういうふうになりたいのって思いますね。
どうしましょうねって感じですよね。
はい、
まずは絞っていく必要があるわけですよ。自分がどの領域の人に対して関係性を持ちたいのか、
うん、
そこに対してどういう知識が必要なのかを逆算していく必要があるわけですよね。最初からハーレム無理だよっていうことをよく言うわけですけど、まずは自分が解決できる問題を決めて、そこに対してインプットしていく、インプットの範囲を決めていくっていうのを一歩目でやっていきましょうねと、いうことがまず最初にやってきます。
はい、
でステップ2でその範囲が決まったら2本目の音声ですね、高速インプットしていくってことですね。
うん、
要は自分が口説きたい相手、プレゼントをあげたい相手が決まってきたら、その勉強方法をやっていく。
はい、
まあただこれまで僕たちは過去学校で配られた教科書を覚えるっていうところでの記憶っていうところが多いと思うんですけど、
はい、
まあ、ここでメインコンテンツの速読っていうところですね。どういうふうに3日間でその分野において専門家になっていくのかっていうところですね。スミさんが口説きたい男性をどういうふうにもう手の上で転がすようにしていくのかっていう知識を、ね、あの悪知恵を叩き込んでいくって感じですね。
はい、
でステップ3、まあ、3つ目の音声ですね。これ何するかっていうと、まあ、ここでインプットの奥義というか、本当にこう情報をストーリーとして覚えるんですとかいろんな人いますけど、もうそれのもう2つぐらい奥までいきます。まあ、具体的にはストーリーを覚えるっていうよりかは、アイデンティティを記憶していくっていう方向性があるんですけど、要は好きなバンドとか、スミさんが理想の女性像があったら、その人になりきるっていうインプットの仕方があるんですよ。
はい。
まあ、これ聞いたことないかなと思うんですけど、
はい。
要は、その人が出してる情報じゃなくて、その人の脳内を持つことができれば、その人がまだ出してないことすら出てくると。まあ、だから会う機会とかいろいろなね、ところが必要になってくるとかいろいろあるんですけど、
はい、
これね、インプットの奥義、まあ、速読の向こう側ですよねっていうのをお見せできればなというふうに思っています。
はい、
どうですかね、このゼロリーディング3本の事前音声、楽しみですかね。
いやー、まさかそういう感じで本を読むなんて考えたこともなかったので、早くやり方が知りたいなって感じですね。
具体的なやり方って感じだと思うんですけど。
はい、
まあ、これが終わると2ヶ月目、コンセプト作りですね。
うん、
まあ、インプットは、まあ、いわゆるその拡大の部分ですよね。こうバーって広げていくっていう、発散させていくっていう方向性ですけど、
はい、
コンセプトは凝縮させていくんですよね。ガッてパソコンの圧縮ファイルみたいなもので、複数のファイルを一つにまとめていくみたいな、
うん、
みたいな感じで、インプットが関係性を持ちたい相手を決めることだとしたら、恋愛においてね、このコンセプトっていうのは、その相手が喜ぶアングルってなんだろうなっていうのを知っていくってことなんですね。
はい、
僕の好きな言葉でスティーブ・ジョブズがね、アップルのね、ジョブズが名言である、あるんですけど、美しい女性を口説こうと思った時、ライバルの男が10本のバラを送ったとしたら、君は15本バラを送るのかい、そう思った時点で君の負けだ。ライバルが何をしようと関係ない。その女性が本当に望んでいるのかを見極めることが重要なんだっていうのがあるんですけど、どうですかね、鈴木さん。バラ15本よりジョブズって感じですかね。
そうですね。私のことを知ろうとしてくれてるというか、分かってるなって思うかもしれないですね。
うん、結構これとコンセプトって僕似てるかなと思ってて、
はい、
要はインプットした情報をどういう形で相手にプレゼントするのっていうところが、このコンセプトの肝になってくるわけですね。
うん、
例えばさっき言った自分、過去の自分と同じような人を見つけて助けていくっていうふうにやっていくのとしたら、過去の自分が反応するようなフレーズで自分のインプットを伝えていく必要があるわけですよ。
はい、
例えばスミさん、そういうフレーズとかってあったりしますか？
ああ、そうですね、ありますね。
どんな感じでしょう？
そうですね、刺さるとか響くっていうのは、うん、ちょっとスピ系に近いですけど、もういいんだよみたいな、そのままでいいんだよみたいなことを言われると、あ、そっかってなっちゃうかもしれないですね。
いや、いいですよね、そういうフレーズっていうのは、多分同じような環境の人、状況の人っていると思うんで、どっかに、
うん、
救えるフレーズですよね。僕だったらもう、うん、ゼニケバとか自分一人勝ちとか、なんかそんな感じだと思うんですけど、まあ、多分その過去のね、自分が反応するフレーズっていうのがあるんで、まあ、それもコンセプトの関係してるものですよ。自分が好きな異性を見つけましたと。その人にどういうふうなフレーズで伝えていくのか、どういう世界観で伝えていくのか、どういうブランディングで伝えていくのか、全てを内包されたものがこのコンセプトですよと。
はい。
いうような感じですね。情報発信の軸となるものですね。誰に何を伝えていくのかを決めるのがこのコンセプトですと。で、何をやるかっていうと、まず一本目の事前音声で、ワークシートですね。コンセプトワークシートっていうので、基本的なコンセプトの会社はここで終わります。要は質問シートがあるんで、このインプットを通じてあなたがそこにね、このワークシートの質問に書かれている通り回答していけば、あなたのコンセプトが完成するようになってますと。あなたが口説きたい女性、口説きたい男性、デートしたい相手が喜ぶような アングルが勝手に見つかるようなシートがあるわけなんで、まあ、それ僕作っていくんで、それを、ね、あなた質問に回答していってください。じゃあ2本目何をするのってことなんですけど、でそのコンセプトが決まった上で1人に実際届けてみましょうよというのがプチテストですね、まあ、ドライテストとか言ったりしますけど、
はい、
じゃあそのコンセプト実際どうなのというところですね。一気に100人に広告わーってやるよりもまず1人にそれ有効なのかと微調整をしていくわけですね、うん、ここで、
はい、
プチデートをしていくって感じですけど、
うんうん、
どうですかねスミスさん、デートのプチデートとかは結構ありますかね。こいつあいつのためのテストのデートを誰かで実験したことありますかね。
いやないですけど、でもテストだって分かってたら怖がる必要はないのかなというか、
うんうん、
まあ一人だけに絞るっていうんだったらまあ失敗しても大丈夫なのかなってちょっと思いました。
気が楽ですよね、
はい、
いきなり本番じゃないんで失敗してもいいよっていうところなんで、うん、で最後そのテストがある程度固まってきたら最終奥義ですね、コンセプトの奥義っていうのをシェアしていくわけですけど、まあ、僕が持っているコンセプトについての理論を話していこうかなと思うんですけど、まあコンセプトっていうとビジネス話かなとか思うかもしれないですけど、さっきも言った通り自分と世の中どう関わっていくのかっていう生き方の軸を決めていくものだと思ってるんですね、
はい、
で生き方の軸って何ですかっていうと誰と生きるかを決めることなんですよ。
うん、
僕はそういうふうに思ってるんですよね、
はい、
どういうふうな関わり合いをしていくか、誰とどういうふうな関わりをしていくか、それを切り取ってネットで発信していくのが情報発信なんですね。ちょっと壮大になりすぎるんですけど、情報発信っていうのはそもそも自分の分身をネットに入れていくことなんで、自分がどういう経験をして自分がどういう時期があってそれをどういう人と関わり合いながら何をしていくのかっていうところが情報発信なんですね。生き様を決めていくっていうところがこの3つの音声やっていこうかというふうに思います。
はい、
どうですかねコンセプトの音声、ちょっと楽しみですかねこれは。
そうですね、これもちょっと早く具体的に実践してみたいなっていう気持ちになりました。
早く合宿したいって感じだと思うんですけど、ちょっとまず事前授業でねやってほしいなって感じなんですけど、
はい、
これが終わったら最後ですね、アウトプットですね。じゃあ業界知ったと、でインプット終わったで届け方もなんとなく目処はついてきたと、自分が誰とどんな関わり合いをしていくとか、例えばスミさんだったら英語系でね日常会話のここからここまで教えたいと、例えば朝の会話とか移住した1ヶ月目に使うフレーズ can I とか、なんだろう I'd like to とかわかんないですけど、あるあるフレーズを全部リスニングとか英語を含めてそこまで助けられるぞと、自分はそこに特化してニッチにリッチやっていくとってなったら、実際にじゃあその商品を売っていきましょうねっていうのがこの3ヶ月目になります。
はい、
インプットっていうのが関係性を持ちたい相手を定めて相手を知ることですね、ターゲットを決めていくと、でコンセプトがその相手を接点を持つためにその相手が喜ぶアングルは何なのかということを考えていく、じゃあアウトプットは実際にそれを試して反応を見ていきましょうよというところですね。デートしたい相手を決めて、そのターゲットが喜ぶデートプランを計画して行っていきましょうと。で、情報発信っていうとやっぱコンテンツって思うかもしれないですけど、やっぱ重たいわけですね。さっきすみさんがおっしゃったように、
はい、
僕とか音声教材とかやってるわけですけど、まあ何話せばいいねという話になってくるわけですけど、う
ん、はい、
まあ、そこがねこのマーケティングの回で言うわけですけど、まずステップ1で7つのレバレッジの全体像ですね、7つのレバレッジの全体像、はい、まあ、マンツーマンコンサルとかあるわけですけど、そのテンプレートっていうのも全てここで話していきます。
うん、
マンツーマンコンサルのカンニングシートっていうのがあるわけですね。
はい、
要はすみさんコンサルしてくださいって言った時に、ああいいですよって言ってこのマンツーマンシートを読み上げるだけって感じなんですね。あとはどうですかね、はい、これはデートする時もホテルに誘う文句、告白させる文句とか全部ここに入ってるよって言われたらちょっと嬉しいですか。
そうですね、あったら便利ですけど絶対に見つかりたくないなっていう感じです
そうですね、確かにそれは間違いないと思ったんですけど、実際それがね、あのマンツーマンコンサルある程度やっていくと、まあ、この質問毎回来るなっていうのが出てくるんで、そうなったら2本目ですね、7つのレバレッジの中間 PDF ですね、 PDF、うん、まあ、ノートでもいいんですけどオンラインで自動で売ってきますよと、
はい、
自分でマンツーマンコンサルで生命時間を削っていくんじゃなくて、
うん、
実際にノートに分身を作っていく感じですね、ウェブ上に自分の、うん、それをどう売るかっていうところを、まあ、これから話していくよっていう感じですね。
はい、
で最後3本目、1商品1000万円の極意ですね。まあ、一応リリースしたコンテンツ僕1000万以上出てるわけですけど、全部、まあ、それ全部話していきますよということですね。まあ、かなりテクニック的な部分があるんで、まあ、なんか奥義とかっていうよりもかなりここは知ってるか知らないかの領域というか、まあ、そんな感じなんですけど、どうですかねスミさん、全部一緒にやっていくよって聞いたらこれちょっとハピネスですかね。
いやー、もう夢じゃないのかもっていう感じですね。具体的に形を帯びてきたという感じがします。
で3ヶ月目が終わったら4ヶ月目から5ヶ月目ぐらいで事前授業が終わったら合宿を行います。でまだ日程っていうのは具体的に決まってないんですけど、 2泊3日で熱海、静岡県の熱海で行う予定です。自然に囲まれてね、温泉でみんな疲れながら、まあ、女性はさすがに別の風呂になると思うんですけど、はい、まあ、3ヶ月のね事前準備を終えて勇者たちが集まってくる、一箇所に集まる、何か起こりそうだなって感じだと思うんですけど、
うん、
合宿で何をするかに関しては事前授業の様子を見ながら決めさせてください。今決めるっていうよりかは、うん、まあ、どこまで住んでるかとか、どんな人が集まってるのかとか、まあ、そこでね厳しい先輩もいるでしょうし、まあ、僕以外に多分先に住んでる人もいるんで、まあね、厳しい先輩、真面目な先輩、ちょっとふざけた人、仲間、いっぱいいろんな人がね、ワイワイとかいると思うんで、食べたり寝たりビジネスしたり、まあ、ちょっと遊んだりとかして、まあ、一緒にビジネスするのもいいですし、実践セミナーではね楽しみに合宿しながらやっていこうかなと思います。まあ、そこで生まれる雑談って結構すごいんですよね。まあ、僕もそうですけど、こういう音声で撮る時の自分と、まあ、雑談してる時の自分ってやっぱ違うんですよ。
うん、
まあ言ったらなんですけど、こうある程度パブリックな感じになるというか、役割を演じないといけないところなんですけど、雑談ってなったらもうストッパーないというか、それこうすればいいよって結論だけ言うとか、まあ、なんか裏話とかあるんでね、その辺も録音できないんで、ね、楽しみにしておいてください。さらに合宿には特典がつきます、特典。で、事前授業を受けてる人は、まあ、ガンガン進むと思うんですよ。早い人は商品リリースまで自分でできると思うんですけど、まあ、一番のテーマは、この音声のテーマとしては、実際に体験してる人と会う、その仲間たちに触れるっていうところなんですけど、じゃあそれでね、合宿参加して何をするのかっていうところのコンテンツ5つ用意してあるんで、ぜひね、録音禁止なやつなんですけど、5つ紹介していこうかと思います。
はい。
1つ目の合宿参加限定特典が、裏ゼロリーディングですね。裏ゼロリーディング。裏シリーズって感じですけど、何をするのかというと、はい、まあ、本当に録音禁止です。何をやるかというと、僕が参考にしてきた業界トップクラスの本とか、まあ、あるんですよ、六法全書ぐらい厚いやつとか、まあ、1冊2万とかする本とかあるんですけど、
うん、
まあ、僕のね、あの合宿特有のイベントなので、僕が実際に蛍光ペン引いた本を持ってくるので、みんなで好き勝手見ててください。これはアフィリエイト報酬とかないんで、まあ、そういうのね、好きな人いると思うんで、この業界はこれを読んどけっていうのが絶対あるんでね、業界ごとに。どうですかね、すみさん。実際の僕が、これはちゃんと全部、速読とか無視して全部読むっていう本があるとしたら、ちょっと興味ありますかね、蛍光ペン。
いやー、それこそ一字一句逃さず、穴の開くほど読むと思います。うん、
それを裏ゼロリーディングで話していきますよと。
はい。
二つ目、裏ゼロコンセプトですね。もうだいぶ3つ目は分かったのかなと思ったんですけど、分かりやすく言うとコンセプトのパクリ方ですね。ゼロから作るんじゃなくて、ニッチインリッチをどういうふうに真似してるのっていうところなんですよね。僕自身も最初のルーツの話もしましたけど、やってることって他の市場でうまくいってることを持ってきてるだけなんですよ、自分のフィールドに、
はい、
最初は高校生がやってて流行ってることを中学校に持ってきた、ゲームの違法ダウンロードですよね。で、次は投資業界で言われてることをアフィリエイト業界に持ってきた、
うん、
で、次は100億円企業でやってる人たちを今回持って、合宿で持ってきたっていう感じなんですけど、
はい、
まあ、それをね、どういうふうにやってるのか、まあ、こういうイメージとかいっぱい出しちゃうんで、これ収録すると、この人のこれ真似したよって、やっぱ言いづらいじゃないですか、こうやって収録すると。
はい。
それもね、話していくよっていう感じなんですけど、清水さん、これはどうですかね。
いやー、早くその固有名詞が何なのかって言いたいですね。
固有名詞。いや、そうですね。これが2つ目、ゼロコンセプトです。で、3つ目、ゼロ、裏ゼロマーケティングですね。まあもう、
はい、
知ってるよって感じだと思うんですけど、何を話すかっていうと、うちの会社のデータを見せます。要は、どういう風に入ってきて、どういう風に売れてるのかですね。まあ、表面上ではね、これ儲かってんのかなっていうところとかあると思うんですけど、実はこういうからくりだよっていうところがあるんで、ぜひね、その辺楽しみにしておいてください。どうですかね、スミスさん。僕の会社のデータ。
いやー、気になりますね。どういう風に入ってきてるのかっていう流れみたいなのを拝見できるって。まあ、なかなかないですからね、ちょっと見てみたい、率直に本当見てみたいっていう気持ちで、
はい、楽しみにしておいてください、
はい、
で4つ目の特典何かというと DVD 鑑賞会をします。 DVD 鑑賞会、
はい、
これは何かというと、僕が人生で一番見た DVD があるんですよ。実は本当に人生の教科書みたいな DVD があるんですけど、これをみんなで一緒に見ましょう。だいたい2時間ぐらいです。もうこれをね、みんなで風呂上がりにスウェット姿リラックスして見るよって聞いたらどうですかね、すみさん。ちょっと楽しいって言うんですかね。
そうですね。どんな内容なのか気になりますけど、ただその同じものを見て共有するっていうと、またなんていうんですかね、意識の高まりみたいなのを実感できると思うので、そこら辺も楽しみだなって思いました、
うん、4つ目がこの DVD 鑑賞会です。
はい、はい、
で5つ目何かっていうと、ボードゲームアクティビティですね。ボードゲームアクティビティ、 何かっていうと、はい、ビジネスって言うとやっぱ緊張しちゃうんですよ。でもボードゲームってやるとみんなゲームのルールのもとに平等なんで、まあ、僕もあなたもスミさんも全員にもう同じようなフィールドが用意されて同じような条件があるわけですよ、
うん、
まあ、リアルはね、こう身長とか体重とか健康状態、まあなんか分かんないですけど知識とかいろいろ差はありますけど、ボードゲームはフラットなんで、そこでみんなでね仲良くわちゃわちゃするとでアクティビティをしていきます。で実はこれ仲良くわちゃわちゃするだけじゃなくて性格が出るんですよ、このボードゲームって。自分がどういう人と関わり方をしているのか、自分がどういうパターンで失敗しているのか、全部このボードゲーム出るんで、その辺もね、みんな楽しくやりながらフィードバックしたいと思います。どうですかね、はい、ボードゲームアクティビティ楽しみですかね。
いやー、ボードゲームって人生ゲームみたいな感じなのかなって思うんですけれども、あまりいい思い出がないのでそこでしかも性格まで分かっちゃうということはいろいろさらけ出すことになりそうだなと思いました。
はい、これはね夜の楽しみにとっておいてください。
はい、
はい、でね、結構ボリュームが出てきたって感じだと思うんですけど、
はい、
スミさん、こうなってくると気になるのは参加費だと思うんですけど、はい、
そうですね、
どうですかね、スミさん参加費は。
あ、もう気になるお値段はっていうのがずっとありました。
ちょっと高そうですかね今回。
そうですね、結構構えてます
、はい、気になる参加費は